ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。明けましておめでとうございます。ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。イエーイ、ドラゴンイヤーだぜーと、私のキャラではないんですけど、竜さんたちはそんな感じで大騒ぎです。待ちに待ったドラゴンイヤーがスタートいたしました。そんな感じなので、いつもと違う年明けを迎えています。と言ってもね、やってることはね、例年と変わらないんですね。私の場合はいつもと同じく群馬の主人の実家に行って、鎌倉の私の実家に行って、お正月はニューイヤー駅伝を見て、そして箱根駅伝を見るというね、毎年のルーティンなんです。ところが今年はエネルギー感が違っているんです。大きな変化の年になること間違いないですね。めっちゃめちゃワクワクしております。ドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在である竜の通訳者です。私たちが通訳する竜は、ご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在です。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なんです。この番組では、見えない世界の竜からの応援メッセージ、夢を叶える秘訣など、新しい時代を効果的に前進する方法を楽しくお伝えしていきます。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それでは新年最初の竜とおしゃべりをスタートいたします。はい、でね、やっぱり新年なので、竜さんからみんなに伝えたいことをね、いろいろ聞いていきたいと思います。まずね、もう竜さんたち張り切っちゃって、なんかキャピキャピみたいな感じでね、なんかわざわざ話をしてるので、なかなか逆に聞き取りにくかったりするんですけれども、まずね、竜さんがみんなに伝えたいこと、やっぱり新年なんで、今年は何をするのかを決めてっていうふうに言ってます。どういうことをするのかって、結局竜さんたちとか竜とかね、見えない存在たちって、やっぱりこう何かをする、ゴールがあるところに向かってそれをゲットするっていうことがめちゃめちゃ得意なんですよね。なので、なんとなく、なんていうのかな、まあ、流れに任せてとかね、そういうこともね、もちろんありなんですけども、自分はこういうことしたいよ、ああいうことしたいよっていうことをね、リアルにこうね、分かっていると、竜ってそっちに向かっていくのがめちゃめちゃ得意だったりする。だからね、今年はね、何をするのかをね、決めてっていうふうなことを言われています。何をこうやるの、やる、どんなことをやったいみたいなね、そんな感じですよね。そして、本当に欲しいものをね、手に入れるチャンスだよっていうふうにも言われてます。実際本当に欲しいものって何なんでしょうみたいな、欲しいものある、もちろんなんかね、クリスマスプレゼントとかね、お年玉とかね、あれが欲しい、これが欲しいっていうね、リアルに欲しいものっていうのは、物質的なものはね、いろいろあるかもしれないけども、自分がね、本当に望んでいるものとかね、本当にやりたいことってね、結局どういうことなのかなみたいなのがね、どうなんだろう、分かってるって言ったらあれですけども、本当に欲しいものって何っていうのをね、そういったものをね、こうちょっと自分の中でこう、なんていうのかな、こう決めるというか、あ、実はこういうことが欲しかったんだっていうね、そういうことをね、決めるといいらしいです。決めるというかね、で、それが本当に欲しいんだねって分かったら、リュウさんはちゃんとそれを持ってきてくれるってね、そういうふうに言ってます。あとね、これね、もう、去年からね、だいぶ言われてきたことなんですけど、やっぱり時代が新しくなっているので、 今までと同じことはね、やめた方がいいよとかって言われています。なんていうのかな。要するにね、今までこうだったからこういうものだっていう、そういう古い概念に新しく起きてきたことを、なんか、はめ込むなとか、入れ込むなとか、そんな感じのことらしいです。なので、新しい時代なので、新しいことが起きてきて当たり前、そして今までと同じじゃないよっていうことらしいです。だからこういうパターンできたらこういうことだよね。もちろん学習してきたし、私たちもいっぱいね、勉強してきたのでね、そういうね、流れみたいなの分かってるんだけど、もしかしたらこれって今までと同じことじゃないかもとかね、そういったことがね、大切みたいです。だから結局ね、まあ今までと同じことに当てはめてもいいんだけど、そうすると今までと同じことしか起きてこない。同じことじゃないことも同じことになっちゃうみたいなね。ものすごいチャンスがやってきてるのに、いや、今まではこの程度だからこの程度のことだよねみたいなのにわざわざ戻しちゃう。わざわざそっちの枠に入れるとかね。そういうことになっちゃうみたい。これはね、なんとかな。よく言われてるのがね、想像を超えたことが来てるよっていうことをね、私はよく言われています。なので、あれこれってもしかしたら私が今まで体験したことないこと、なんか私が知らないことなのかもしれない。あの時のこのことに似てるけどもそうじゃないかもみたいなね、そういうことをね、ちゃんとキャッチした方がいいよっていうことらしいです。なしろね、もうミラクル、なんかこう、ミラクルが起きる時代なので、今まではこうだったけども、そんなこと普通ではありえないよとかね、そういうことが起きてきてもおかしくない時代。だとしたらね、そういうことをね、こう、なんていうの、こう、新しいことっていうのを、新しい感覚で捉えてくると、ちょっと違うことが始まるかもよ、みたいな。そういうことをね、ワクワクとね、キャッチしていくといいかな、みたいな、そんな感覚みたいです。そしてもう一つがね、もう、今までと違うことに何しろチャレンジしろって言われてます。やったことないこと、なんだろう、こう、新しいこと、経験したことないこと、そういうことが、どんどんとね、目の前に現れてくるらしいです。で、現れてこなかったら探しに行けとまで言ってます。なんでって聞いたら、やっぱり新しいこととか違うことっていうのは、まあ、言ってみたらちょっと一つのハードルになる。ちょっと難しいじゃないですか。今までと違うことって。で、ちょっと難しいんだけど、それを超えることで、想像を超える、なんか世界が広がっていくっていうことらしいです。なのでね、こう、なんていうのかな、すごい難しい、なんていうの、すごい、とんでもない崖を登るとまで言われて、まあ、登りたい人は登ってもいいですよ。そういうね、ロッククライミングとか好きな人はね、やってもいいと思いますけど、もちろん高い壁に登りたい人は全然 OK だと思うんだけど、こう、自分でね、この壁を越えてみたいな、向こう側の景色を見てみたいなってね、そういう時には、ちょっと、大きなことっていうかね、今までと違うことにチャレンジするっていうのが、すごくね、大事なことになってくるらしいです。例えばどういうこと？ああ、そっか、そうだね。やっぱりこう、自分の知ってることって、そんなにたくさんないでしょって今言われました。確かに自分の、まあ、身の回りのこととかね、そういうことはわかるけども、まあ、やったことないことって、知らないこと多いよねって。確かに、そう言われてみると、私も昨年のことを考えると、このラジオもそうですけれども、ラジオで話すこととかって、イメージもしたことなかったし、どういうことなのかっていうのは全然知らなかったっていうのが正直なところです。だからこう、確かにラジオという存在はもうずっとしてましたけども、自分が話す側になるっていうこととかっていうのは想像してなかった。だけども、それを、私もなんだろうね、リュウさんに言われて、ポチッと何かのきっかけで、ここに、パーソナリティに入ってしまったことによって、こうやってね、お話をするということを経験させていただいてます。そしてね、この経験によってね、もう、ただラジオで話すということだけじゃなくて、もう本当に人間関係からいろんなことにすごくね、プラスになったっていう経験があります。そういうことがね、今年はさらにいっぱい起きてくるらしいです。なのでね、経験したことないことをね、やってみる。そうですね、もう本当に、ここ数年、まあ、本の出版もそうですし、ラジオもそうですし、私自身もいろんなことにそういえばチャレンジさせていただいているなと思います。さて、今年は一体私は何にチャレンジするんだろうかってちょっとドキドキしちゃいますけれども、多分ね、今、私も、そしてね、このね、ラジオを聞いていただいている皆さんも、今、こんなことかなっていう想像していることではないと思います。それ以外のことがもうポンと目の前に現れてきたりとか、誰かがやり始めたりとか、 そういうふうに、まあ、いきなりというかね、こう想像もしてなかったことがこう目の前に現れてくるね。どっちかっていうとそんなイメージかなと思います。そしてね、そういうことが現れてきたらね、ぜひぜひチャレンジしてくださいっていうことです。そのこと自体が、なんか、そのこと自体のことではなく、その先の、それを超えた先のことを、なんか、リュウさんたちは伝えたいって言ってます。それを超えることによって、新しい世界が広がって、その新しい世界こそ、もしかしたらちょっと戻りますけど、本当に欲しいものだったりとか、本当に自分が、望んでいたこと、もう自分自身がすっかり忘れてしまっていることだったりとか、そういったことにつながっていくみたい。から今年は本当にいろんなことにチャレンジしてっていうふうに言ってます。そしてね、もう私の13もそうですけど、皆さんの13もそうだと思うんですが、13たちめちゃめちゃ張り切っています。張り切ってる。活性化している。なので、すごくこう、なんていうのかな、応援がものすごいことになってるよみたいな感覚です。なので、でね、せっかく応援してくれたのに、なんていうの、ね、プレイヤーが何もしないっていうことって、すごくね、だんだんとこう、しょんぼりしちゃうじゃないですか。なので、もうやっぱりこう、自分たちはね、プレイヤーっていうのかな、自分たちは本当に進むこと、前進すること、そういうことがね、すごく大事みたいです。本当、で、ユウさんたちはね、本当にもうずっとこう、応援している。そしてね、この応援っていうのがサポート、要するにね、前に準備もどんどんしてくれてますけど、実際に進むのは私たちなので、こう結局こういろんな応援をしてくれる、いろんな準備をしてくれるっていうふうに見えない存在、いっぱいいろんなことしてくれてるんだけど、動くのは私たちです。実際にこのね、物質社会にね、動くのは何かを、現実にするのは自分たちなので、自分たちが動かないことには何も起きてこないんですね。で、それが今年はめちゃくちゃ顕著になるみたいです。なので本当に動くことをお勧めします。最近ね、なんか昔は、2頭を追うモードなんとかとか、要するに何だっけ、いろんなこといっぱいやらない、いろんなことにね、やる人たちってそんなに多くなかったと思うんですけど、今ってみんなスポーツもできて、頭もよくって、お金も持っていてっていう人たちって結構いるじゃないですか、性格もよくってって。ね、いろんなものを持っている人たちっているじゃないですか。で、やっぱりね、そういう時代になってくるみたいです。だからやっぱり自分たちで行動していく人たちには、もういっぱいいっぱいいろんなものがね、どんどんとね、なんていうの、積まれていくみたいな感じ。だとしたら自分もね、いろんなものをね、全部手に入れたいじゃないですか。うん。だからね、全部手に入れてもいいんじゃないかなって思っているので、どんどんとそんなことをね、やっていったらいいよっていうふうにお勧めしています。なんかね、ゆうさんたちからすごくなんかいろんなことを、でもみんながわざわざ言ってるので、ちゃんと私の言ってること伝わったかな、どうかっていうの、ちょっとドキドキしちゃってる感じですけれども、ね、じゃあこの辺でね、ちょっと一旦ね、休憩を挟んでね、ちょっとまた後半、一回落ち着いてまた後半のお話をしたいと思います。
夢の種。
それでは後半スタートいたします。後半戦はどんな話をしようかなと思うんですけれども、ね、さっきね、ちょっとこう、やりたいことやることの話をしたからね、今度はちょっと、ね、具体的なね、イベントの案内とかね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。まあね、去年からね、いろいろ言ってましたが、もう今年、ドラゴンイヤーなので、私はもうイベント満載でございます。いっぱいいっぱいイベントのね、用意があります。でね、もちろん、Zoom のイベントもあるんですが、リアルなイベントもね、結構ね、できてきていますので、もうイベントの企画をいろいろとなんか頭混乱するほどになっております。でね、そうね、今ね、一番実はまあイベントとはちょっと違うんですけど、ちょっと一番盛り上がっているのが、昨年当時にオープンしたリュウトレ実践オンラインサロンでございます。私がね、まあ2年前に出版させていただいた、誰でもリュウとおしゃべりできるリュウトレ。このね、本のね、まあ実践オンラインサロンは、1年くらいやってたんですけども、今回リニューアルオープンをいたしました。そしてさらにね、パワーアップをしています。なので、こう、この本、 このオンライン、まあ、この本を読めば誰でもリュウとおしゃべりできるんですが、このリュウトレ実践オンラインサロンでは、誰でもね、リュウと一緒に、新しい時代をね、軽やかに前進していくこと、そういったことをね、目的としてます。なのでね、リュウと一緒に生きていくってどういうこと、リュウと一緒にこういろんな夢を叶えていくってどういうこと、そんなことをね、どんどんとオンラインサロンの中でやっていきたいと思っております。で、ここにはね、ドラゴンメッセンジャーさんもいらっしゃいますし、ドラゴンセラピストさんもいらっしゃいます。そしてね、まだ全然、ゆうさんとおしゃべりするってどういうことみたいなね、全然まだまだそういうことをね、全然わからない方とかね、いろんな方が参加しております。なのでね、すごくみんなでオンラインサロンを作っていって、みんなが本当にゆうと一緒に、もう軽やかにね、私、努力とか忍耐とかあまりない人なので、軽やかにね、リュウと一緒にいろんな夢を叶えていく、そういったことをね、みんなでやろうよっていうね、そういうね、実際オンラインサロン、スタートしてますので、かなり盛り上がっています。なのでね、もしよろしかったら、ぜひぜひ参加してみていただければと思います。なんと、リニューアル記念で1ヶ月間無料で、30日間無料で参加できますので、で、ご案内の方はね、私のブログの方でご案内させていただきますので、ぜひぜひ覗いてみていただければと思います。そして30日間なんだつまんねえなと思っていただいたら、そのまま退会していただいても大丈夫でございます。でもそう思われないようにね、ちゃんとみんなでね、楽しんでいけたらいいなと思っているので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。これはもうね、すでにスタートしておりますので、いつでも入ることができます。そしてね、まあ、いろんなイベントがありますが、まず1月のイベントね、ちょっとご案内したいと思います。ですね、そうですね、これ1月7日なので、今日ね、まあ、スタートしたのがオンラインマルシェの会員エスポ、今日やっていたんですが、こちらをですね、実は、通常はオンラインマルシェ、ズームでやってるんですけども、今回ね、13日の土曜日に、リアルイベントを、計画しております。もう一つのね、やっぱりオンラインエキスポの、とコラボエキスポになっていて、ニューイヤーフェスティバルということでね、なんと表参道大都会でですね、そちらの方で、リアルイベントということでやっております。私のブースも出ております。そしてね、アナドラゴンチームからはね、あと2名出てまして、その他にもタロットの方だったりとか、風水の方だったりとか、いろいろね、いろんな面白い方たちがいらっしゃるので、ね、ちょっと遊びに来ていただいてもいいかなと思います。表参道駅からすぐなのでね、場所もわかりやすいですし、そしてね、今回ね、ちょっと面白いのが、移動式プラネタリウムというのが出展されています。そこにね、こう、会場の1階にね、設置するらしいです。私もリアルに見たことはないんですけれども、移動式なので、どこでもプラネタリウムを楽しむことができるみたいです。なのでね、それもちょっとね、目玉になってますのでね、ちょっと遊びに来ていただければと思います。これはね、1月の13日でございます。そしてちょっとね、日にち戻るんですが、はい、ドラゴンイヤー開会式というのをね、1月11日に、はい、江ノ島海岸でやる予定でおります。ね、まあ、ドラゴンイヤーが始まったということでね、あんまり、特に開会式とかって意識してなかったんですけど、この1月11日ってね、このね、ラジオでもね、前にお話ししたことあると思うんですが、私が、このリュウトレの表紙になってるね、リュウさんと、を、もうリアルに結構しっかりと自覚したのが、2011年の1月11日なので、13年ほど前になりますね。で、それをまた江ノ島海岸でね、同じ鈴木、そしてドラゴンイヤーのね、1月11日なので、江ノ島海岸でね、ちょっと皆さんとエネルギーワークをしながらね、ドラゴンイヤーね、開会するよ、みたいなね、ゆるっとしたね、イベントをやろうと思っています。で、これはね、昼間、江ノ島海岸、寒い時の、まあ、昼間、ちょっとね、今1、2時間でそこでやっていただいて、まあ、そこで開催してもいいんだけども、その後ね、江ノ島今、イルミネーションやってますので、ものすごい綺麗なことになってます。そこにね、ちょっとみんなで遊びに行ってもいいかな、なんていうことも考えております。ね、こちらもね、よろしかったら参加していただければ楽しいイベントになるんじゃないかなと思います。そしてね、リュウと共に大きく飛躍したい方、ぜひぜひ、なんか、リュウさんがおいでおいでってうるさいです。まあ、江ノ島とかね、やっぱり、で、すごくやっぱりリュウたちが、リュウたちも活動しやすい場所なんだと思います。なので、どうしてもね、どうしてもっていうか、行くだけでもパワーアップもするし、そして今のイルミネーションのキラキラエネルギーもね、すごくプラスされていて、そして実はかなり宇宙とつながっている場所でもあるので、どんな人でも、そうね、竜と縁がある方、宇宙と縁がある方、キラキラエネルギーができる方、大地との縁がある方、どんな方でもね、 パワーアップできるところかなと思ってますので、ぜひぜひね、遊びに来ていただければと思います。まあ、何度も言ってますが、私のブログの方で詳細はご案内してますので、ぜひ確認していただければと思います。そしてね、1月はね、ちょっと、その後私、神戸の方に行くんですけども、その後2月また帰ってきまして、はい。2月の8日から2月の12日、はい。8、9、10、11、12、5日間くらいですか。笠井智さんというね、気流画という素敵な竜さんの絵を描く方がいらっしゃいます。この方はね、福岡の方なんですけど、なんと、神奈川県の葉山に来ていただきます。で、葉山のね、大和市場というね、とても素敵なね、お店が私の、とても大好きなお友達のね、お店なんですけれども、そちらの2階を借りて、気流画展というね、竜さんの絵をね、いっぱい飾った展示会が行われます。そしてね、今のところ2月の11日の予定なんですが、この笠井智さんのライブペインティング、竜さんの絵をね、その場で描いてしまうという、すごいね、ライブパフォーマンスがありますので、ぜひぜひね、そちらにもね、来ていただければと思います。もう竜まみれであることは間違いないですし、竜のエネルギー満載のところ、そしてとても美しい竜さん。もうね、ラジオだとこの美しさがね、お伝えしきれなくて、すごい、じれたいんですけども、本当に素敵な絵を描く方なので、ぜひぜひここにもね、いらしていただければと思います。2月の頭でございます。はい。で、こちらもね、何度も言います。ブログの方で詳細ご案内してます。もう最近私のブログ、イベント案内ばっかになってしまってますので、ちょっとね、結構長くなっちゃってますけど、みんなすごく、エネルギー高いことばっかりですし、もう来ていただく。まあ、そのね、イベント案内見るだけでもね、りょうさんたちめっちゃ喜ぶのでね、チラッとね、私のブログご覧いただければと思います。はい。そしてね、また決まってるのが3月の20日。これ、春分の日ですね。春分の日に江ノ島島内に行く、片瀬江ノ島から島内に行く、橋のね、元にある江ノ島タワーというところがあるんですけども、そこのところでね、一応ね、マルシェを予定しています。そしてね、すいません、こちら詳細、まだ決まっておりませんので、日にちと場所だけ決まりました。で、ここでもね、まあ私たちがやりますので、ドラゴンメッセージとかね、ドラゴンセラピー中心になりますが、ここでね、ちょっと楽しいマルシェを考えておりますので、3月20日の春分の日も、ぜひぜひ開けておいていただければと思います。詳細決まったらこちらもご案内させていただきます。そしてね、4月ってね、何かっていうと、実は辰年の辰の月の日なんですね。辰年、辰月が4月なんですよ。で、その中の辰の日、辰年の辰月の辰の日が4月22日なんですね。これ月曜日なんですけれども、この日はね、もう前からちょっとやっぱり特別なことをしなきゃいけないなというふうに思っていて、この日はなんと静岡の、斉藤悟さんというね、方いらっしゃるんですけども、この方もとても素敵な竜を描く方なんでございます。その方のね、講演会とライブパフォーマンス、ここは竜のアトリエという斉藤悟さんのアトリエなんですけれども、そちらで、はい、イベントをさせていただきます。ここはね、私たちが、斉藤悟さんをもう貸し切りで、まあ、斉藤悟さんにやってほしいこと何でもやっていただけるというふうにね、言われておりますので、ね、すごく楽しい会になるかと思います。こちらもね、場所と、日にちは決まってるんですが、詳細はまだ、はっきりと決まってはいないんですが、まあ、3月、日にちだけ押さえてください。4月の22日でございます。ここは、静岡の方になります。で、具体的なね、場所もね、詳細決まったらご案内させていただきたいと思っております。もうこんな感じでですね、もうね、言いたいこと、イベント三昧なんでございます。で、今ね、決まってることだけ言いましたが、まだ、未定なんだけども、いろいろと予定してるよっていうね、イベントはたくさんあります。そう。なのでね、こう、いろんなね、なんでこんなことになってるかって言うと、やっぱりリュウさんがすごく張り切ってるということ。そしてね、リュウさんがみんなと一緒にいろんなことをやりたがってるよっていうことが、もう私去年からすごくね、言われてきて、じゃあここで盛り上がろうよっていう感じでね、みんなが楽しめることね、なんでもやろうかなっていうふうに思っています。そんなことを考えたらね、もうどんどんこんな感じになってきました。実はね、もう5月、6月、秋くらいまでね、いろんなことが だいぶ決まってきているんですけれども、ね、今ね、秋のことですよね、お正月に秋のこと言われてもね、皆さん、ちょっとさすがに忘れちゃうかな、みたいな感じだと思いますので、 まあ、詳細が決まってからね、ご案内していきたいと思いますが、もう、ちょっとね、この竜と一緒にね、こう、どんどんと新しい時代をね、軽やかに前進したい方、ぜひぜひ私のブログチェックしててください。詳細決まったことに関しては、どんどんとね、上げていきたいと思います。もう一年間通して、本当にこうね、イベント三昧でね、竜まみれになって、竜と一緒にね、どんどんとね、前進していこうっていうね、そういう気持ち、まあ、だけでございますっていう感じです。まあね、私も、私が張り切ってるというよりも、本当に竜さんたちがすごく、こう、後押しをしてくれてるっていう感じですね。なので、いろんなことがどんどんとスムーズに決まっているっていうのも、事実です。そしてね、やっぱりね、もちろんこんだけあるとね、トラブルっぽいこともあるんですよ。ところが、トラブルってね、とてもね、ありがたいことに、トラブルがあると、トラブルを1個超えると、めっちゃ大きく飛躍するっていうね、そういうね、パターンをちょっとね、発見しました。だからね、トラブルがあったらラッキーと思ってもいいかもしれないっていうくらい、それを超えたところにもう一つ大きくなるっていう、そういうことが隠れているみたいです。そしてね、もう短い間にね、次から次へと起きてくるんで、やっぱその時はね、ふにゃっとなりますけど、このふにゃっとなったところから、やっぱりこうジャンプするときって一回縮んでからね、大きく伸びるっていうのがいいみたいなので、ね、そんな感覚になってるみたいですね。はい。ありがとうございます。今までね、一気に喋りましたが、あっという間にいいお時間になっちゃったのかなっていう感じですね。そう、いっぱいいっぱいお伝えしたいことがありますが、ちゃんと伝わりましたかね。一気に話してしまったので、ちゃんと伝わってることを、望んでおります。ジュウさんたちからもいろんなことが、最近ね、本当に伝えることが多すぎて、そしてちょっとだけね、私が、まあ、困ってるわけではないんですけれども、たくさんの思いが伝わってきて、なんか地球の言葉にね、うまく変換できないなというような思いがあります。ね、だから本当にこのね、思いを伝えるとかね、そういったことって大事だな。そしてね、まあこのね、ラジオで話させていただくことによって、あ、こういうふうに伝えるといいんだな、みたいなことをね、すごく学ばせていただいてるみたいで、とても私はね、すごくいい機会をいただいて、いい感じで前進させていただいてるんだな、と最近思っております。はい、もうたくさん伝えることいっぱいいっぱい伝えましたが、まあ、詳細に関しては私のブログの方を見ていただければと思います。はい、ではね、最後に竜からの一言メッセージお届けしたいと思います。はい、皆さんに伝えたいことお願いします。
なるほど、
2024年辰年、今年のメインイベントは何ですか？いっぱい設定してください。私いっぱい設定させられてますね。はい、でやりたいことはね、全部やる勢いが大切です。たくさん思い描いてください。竜と一緒なら毎日ワクワクしかありません。新しい時代の本格的な幕開けです。竜と共に楽しく前進あるのみです。素敵なメッセージが届きましたね。竜と一緒に楽しい時代ね、軽やかに前進していきましょう。はい、それではエンディングです。
夢の種。
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるゆうさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。ゆうとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。それでは今年も竜とおしゃべりよろしくお願いいたします。次回もワクワクで会いましょう。バイバイ。